佐賀幕末維新紀行、維新の風に思いを馳せる、ボリューム7。佐賀の文教振興の礎に受け継がれる直政の志。タイトルの下に、佐賀藩御悦海軍所絵図、追事反射路絵図、公益財団法人鍋島奉公会所蔵、両風丸絵図、佐賀神社所蔵のイラストがあります。明治維新後、日本は国際社会の仲間入りをしようと、欧米文化を積極的に取り入れます。外国の要人を招いて、舞踏会が盛んに開かれた鹿鳴館、東京と日比谷の帝国ホテル隣は象徴的な存在ですが、ここで活躍したのが10代藩主鍋島直政の嫡男で11代藩主の鍋島直弘でした。直弘は廃藩置県が行われた1871年から7年余り英国に留学し、1880年からイタリア特命全権公使を務めた国際派。帰国後、明治天皇の側近として宮中儀式を取り仕切る役職を務めながら、長子夫人と共に本場仕込みの社交術で鹿鳴館外交に力を尽くしました。また、長子は約半世紀にわたって日本赤十字社の特使看護婦人会会長を務めるなど、社会活動にも積極的に参加しています。1913年、大隈重信を委員長に委員会が組織され、鍋島直政の銅像が県内外からの寄付により完成。藩校講道館の跡地に隣接した佐賀中央郵便局東側から佐賀神社一帯は銅像園として整備されました。これに感謝した直弘は、園の一角に県内初の私設図書館、佐賀図書館を開設。かつて藩士が学んだ場所に、再び人々が集い学びを深める。それは、人づくりに情熱を傾けた直政の志を受け継ぐものでした。銅像の除幕式と同じ日に落成式が行われたこの佐賀図書館は、後に県立図書館へと引き継がれます。そして1927年、この場所に県内初の博物館として彫刻館が開館。創設した鍋島家十二代当主直光は、郷土の史跡や偉人の遺跡を保存して、時代へ引き継ぎ、文化の源を探求する施設が必要だと考えたのです。その後、彫刻館は、鍋島家の貴重な伝来品を紹介し、後世に伝える施設として、今なお、佐賀の文教振興の一翼を担っています。協力佐賀新聞社。写真が2枚あります。1枚目は、鹿鳴館で長子夫人が着用した和洋折衷のバッスルドレス。鍋島奉公会所蔵。2枚目は、彫刻館ができて間もない1935年頃の銅像園。直政の人づくりの志を受け継ぐ文教の拠点だった。鍋島奉公会所蔵。写真説明終わり。関係した偉人、鍋島直弘、1846年から1921年。16歳で後を継ぎ、明治14年の政変で下野した大隈重信が設立した東京専門学校、後の早稲田大学の支援に尽力。晩年は大隈と共に佐賀育英会を創設し、郷土の人づくりにも貢献した。鍋島直弘の肖像写真が掲載されています。 彫刻館。昭和初期の本格的な洋風建築。正面にギリシャ様式の列柱を配した曲線的な外観は、当時そばにあった直政銅像の台座の装飾を模し、景観の調和を図った。1997年、国登録有形文化財。彫刻館の外観写真があります。場所、佐賀市松原2丁目5番22号。電話番号、0952-23-4200。公益財団法人鍋島奉公会。鍋島家のひな祭り。2月11日から佐賀市内で開催する佐賀城下ひな祭り。彫刻館はメイン会場の一つで、明治から昭和初期の公爵鍋島家の歴代夫人のひな人形を展示。幅6メートルと5メートルの豪華な大ひな壇が目を引く。展示されている大ひな壇の写真があります。会期、2月11日から3月31日、会期中は無休。開館時間、10時から17時まで。入館料、300円。佐賀城下ひな祭り共通券は600円。中、明治改暦以前に生まれた人物の年齢については、数え年で表記しています。以上で、佐賀幕末維新機構、維新の風に思いを馳せる、ボリューム7を終わります。